Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。3日か4日ぶりぐらいのラジオになるんだけど、皆さんはいかがお過ごしでしたか？アメリカの時はね、もう日曜日の朝なのでハッピーイースターっていう感じなんですが、Facebook でも投稿したんですけど、そうですね、あのばっかり言うけど、まあ、子供たちが小さい時っていうのはすごくイースターはもちろん楽しくてね、で今が楽しくないってわけじゃなくて、まあ、子供たちが小さい時のような行事っていう感じではないよなって、思うわけですよね。まあエッグのね、イースターのエッグハンティングとかね、やっぱ子供たちは大好きで、もうその卵にチョコを詰めたりとかお金詰めたりとか、まあ少し大きくなってきた頃にはスカンベジャーハンティングっていうことでね、クルー謎解きみたいなのを隠していて、で一番最後にしっかりと隠してるところまでどうたどり着けるかみたいなね、そんな時をね懐かしく思い出しながら、楽しかったなって、まあ、もう一瞬にしてその世界過去に戻っていくと、なんかその時に感じたワクワク感であったり、あったかい思いであったり、そういったのを思い出すようなね、まあ、そんな朝のイースターです。なのでこんな日はね、やっぱりゆっくり家でしたくて、まあ、大抵家でのんびりするの好きなんだけど、走り回る子供たちの思い出の横に私の見る景色っていうのは、鳥さんたちがね一生懸命走っている。鳥の走りって結構好きで、見たことある、みんな面白いんだよね、その走り方っていうか早歩きっていう感じなっていて、まあ、そうしても春の時期なんでね、もう毎日のようにダックがやってきて、で今ではプールにねソーラーカバーをもうそろそろかけ始めるんだけど、まあ、そうするとそのプールカバーにランディングしてね、でそのプールカバーの上でそのまま寝ていくダックなんですよね。まあ、そんなね、もう聞いてるだけでものどかな朝を迎えての、まあ、そんなイースターの日に皆さんにお届けするお話は、結構みんなこの系のお話好きだよなっていうことをちょっとお話していきます。まあ、タイトルは何になるか分かんないけど、まあ、エンパワーメントっていう感じでねお話をしていきたいと思います。なので、まあ、ある意味ミラクルって突然やってくるよねっていうことと、まあ、断捨離とか人間関係の整理とかね、定期的にこういったお話をしてきたけれども、まあ、多くの皆さんがその度に、いやそれすっごくわかりますって、もう本当にね今の時代のある意味周波数のね違いっていう風にすごく人が分けられてきてると思うのね。なのでそんなお話をね進めていきたいと思います。まあ、そんな中で私はね、この録音ラジオを話してない間、ブログも書きました。そしてインスタライブもやりました。でインスタライブもこの2つも概要欄に入れておきます。でなぜかっていうと、まあ、多くの人がまさにこの時期のエンパワーメントであったり勇気になったって人がすごく多くてね、一緒にインスタライブをしたのは立場みとりさんって言って、私のね本当に親友的なお姉様的な存在の方なんだけれども、グローバルにねウェルネスのビジネスをもう展開していて、でお父さんの会社もね継いだりとか、もう本当にねすごくマルチタスクの女性で、まあ、今ではスパのスクールにすごい専念しているんだけれども、男性とかいろんな人たちをものすごく成功に導いてきた、まあ、そんなパワフルな部分もすごくあってね、私たちがまあすごくみんなにカジュアルにお話して、みんな笑顔で行った方がいいよなんて話を聞いてるとね、多くの皆さんはもう普段私たちこんな感じなんだろうなと思いつつも、まあ、それでもものすごく男性とかも指導しながら大成功に導いていった、そんな一人者の一人なんですよね。私の周りはやっぱりそういう人がすごく多いので、ありがたいことに感性も似てるし同じような経験がたくさんあるので、でそうするともちろん話も合ってくるわけよね。 なのでね、今日のミラクルストーリーに添えて、ぜひ皆さん、もっとなんかワンステップアップしたいな、もっと心に勇気欲しいなと思う人たちは、ぜひインスタライブを見てみてください。私がね、もうこういったの顔出してのライブっていうのはもう本当に久しぶりのことが多いので、なかなかもう最近はね、ライブよりもこういったラジオが多いわけでしょ、なってくるので、まあ貴重な一つかもしれないので、ぜひ見てきてください。 Well, let's get back to the, you know, the today's topic. 今日のトピックにね、戻っていきたいと思います。このところもね、何名もの人たちから嬉しいお話っていうね、ことを報告をいただきました。まあ親しくしている人たちなので、私に直接電話をかけてきてくれたりとか、直接会ったりとかっていう人たちがやっぱり多くて、その中のお話の2つのエピソードを今日は紹介したいんだけども、なぜかっていうと、やっぱりね、いろんなやっぱり出来事っていうのがあったり、人生って良くなる前ってものすごくいろんなことがやっぱ起こるわけね。だからこそ、なんか自分ってうまくいい方向に進んでんのかなとか思ったりとか、まあ大抵人はみんな当たり前に思ったり感じたり、そんな風な、なんていうのかな、流れの中で過ごしたりするわけよね。でもいきなりやってくるんだみたいなね、みんななんていうの、ミラクルなんて私には無縁なんて思ったりする人も時々いるけど、いや、そう思ったらそうなるけど、そうじゃないと思ったらもちろんミラクルは起きるわけで、多くの人がね、ウォーウォーウォーウォー、今聞こえたかな、みんな、またダック、ランディングでね、なんだっけ、うちのソーラーカバーの上にね、滑って、なんかのアニメに出てくるような感じでね、もう降りてきては着陸して滑って、なんかね、その音だったんだけど、どこまで話したんだっけって自分でね、ちょっと巻き戻して聞かないといけなかったです。多くの人がね、ここ数年間の間に体験してきた人の整理っていうのがあって、まあ、人の整理っていうか清算みたいな感じかな。ある意味これまで仲良くしてきたけれども、なんとなく綺麗に人が離れていったとか、疎遠になったって。その疎遠のなり方っていうのも人それぞれで、自然になんかフェードアウトしていくように、なんかあの人いなくなっちゃったよねって、元気でいるのかなみたいな人もいれば、まあ、いきなりある出来事が起こって、もう、まあ、縁がなくなってしまったっていうね、まあ、要はもうお友達しないみたいなね、そんなことがあったりもするわけよね。まあ、いろいろだと思うんだけど、いろんな人からやっぱり聞かれるのは、聞かれるのはってね、みんながよく言ってくるのは、まあ、本当に今まで仲良かった人がものすごく疎遠になったんですよねっていうことが多いわけね。で、まあ、そんな中でやはり少しずつ、まあ、以前だったら、いや、もうこの人と絶対友達していたかったのにと思いながらも、でもよし悪しっていうのが後になって分かってきたりするわけよね。なんとなく当たり前のように付き合ってきたけども、でもその人自身の心にはもしかしたら必要でなかった人、どっかね我慢してたかもしれないとか、まあ、いろんなことがあって、それを受け入れて、まあ、その人を追うことなく疎遠になった流れをそのまま見てきた人たちのところで、やっぱり大きな変化っていうのが、その都度その都度人のタイミングであるわけね。だから誰かのタイミングが今だったら、みんなにとって今じゃないっていう人もいれば、もしかしたら数ヶ月後、または数ヶ月前であったりするわけよね。だからこそね、多くの流れっていうもの、そして自分の流れのタイミングっていうものをしっかりと信じてほしいんですね。まあ、そんな中でね、疎遠になったりとかしながら、ここ数ヶ月っていうよりも、まあ、今年に入って、まあ、ある意味、まあ、一番多かったのは2月ぐらいからだと思うんだけど、2月3ヶ月って何なのっていうようなエモーショナルなチャレンジがあったりとかね、エモーショナルなチャレンジっていうのは感情であったり、なんだかなんかうまくいってないような感じがするようなこととか、苛立つことがあったりとか、なんで自分はこんな風にいろんな感情に今振り回されてるんだろうとか、まあいろんなことがあるわけよね。で、そんな思いをした人たちっていうのも、いきなりパッてものすごくクリアになっていった人たち、いきなりミラクルって起きたよなっていう人たちがね、結構いて、 今日ご紹介するお二人のお話もみんなの勇気にしてもらいたいなっていうことでご紹介をしていきます。一人の方はねシングルマザーさんで、でもうびっくりするような、まあ、あの数億円するようなねエリアにもう絶対自分があったら住めないと思ってたところにね、なんと4000名ぐらいの人たちの応募があってね、ある程度の、まあ、プライシングでね、あの住める可能性があるっていうこと でそれで4000名ぐらいの応募の中から40組ぐらいがね、あの選ばれるっていうところで、もうまさかのその40組に選ばれたのっていうことで、もう喜んで連絡をしてきてくれたんね。まあもう本当にそういう嬉しいことがあるときに私に伝えたいとか思ってくれることも私もすごい嬉しいことで、いやすごいんじゃないって どうなってんのみたいな話をしてたんだけども、いやもう本当にびっくりするようなお話で、まさにね、まあ、そんな嬉しいことっていきなり来るんだよねって言ってたの。なんせスピリチュアル的にもボルテックス的にも、そしてナチュラル的な自然とのコラボも入った、いやもう絶対ここ最高だよねっていうようなところにもういきなり引っ越ししたのって、でしかもなんていうのかな、当選しましたっていうとこから引っ越しは3日後には引っ越ししてくださいみたいな感じで、えこれさすごくびっくりじゃないみたいなのにしたんだけども、やっぱりスピード化って本当にまさに今の時代のスピード化だよねって話をしていたのね。でもそんな彼女もねこんな風に言ってました。この2ヶ月ぐらいねもう本当に大変だったのって。でもねやっぱりいいことが来る前ってよくさ、ね、まさみちゃんもよく言ってくれたりとか、いろんな人たちも言ってるように、なんだかやっぱり浄化っていうのがあるわけじゃないって。だから今まで生きてきた中でいろんな思いとか余計なものっていうのがいっぱいあったと思うんだよねって。だからこそその浄化をするにはいろんなその思いの感情とかそういうのが湧き出てきたり、いろんな出来事っていうのを消化するためにはやっぱり目の前の現象として見せられるよねって。でもう最後の最後の綺麗なゴミ拾いみたいなことをやっていたら、当たり前にゴミが目の前に出てきて、もうでそのゴミをきれいにまとめて、じゃあもうすっきりと捨てちゃおうみたいな。でも見ないで捨てることはできないわけじゃないって。だからこれは一つの見るべき現象のプロセスだったんだなって今思うんだよねってことを言ってくれたのね。もうまさに本当にその通りで、でも彼女なんか見てるとすごくやっぱり誠実に、ものすごくやっぱり正直に生きてきてた人なのね。だからこそ私は信じる力もそうだし、もうまず人を裏切らない、そんな誠実な人であるっていうところから、こうやった今のミラクルっていうのを得たと思うのね。でもね彼女も言ってました。器用な人生じゃなかったし、失敗もね何度もしてきたって。あ自分でも恥ずかしいなと思えるようなドジもね、人に騙されたこともいっぱいあるって。でもそんな中で、あ自分の経験にしていき、その一つ一つっていうのを自分の人生の糧にしたことによってきっと今があるんだなって思うっていうわけですよね。まあ、それをねなんか人によってはお天と思う人もいれば、そうじゃなくそれをステップにするかって、この2つのうちのどっちかっていうことでは、もちろんそれを一つの学びにしてステップにした人は絶対次に進めるよって言ってきたように、まさにねそういういい、なんていうのかな、一つのテストモニュアルっていうようなお話がやってきて、もういっちゃ早く教えたいと思ってすぐに教えてくれたことも私も感謝だったし、もうねすごく興奮してお話を聞きました。まさにね I'm happy for you っていうお話でした。まあ、もう一人の方もやっぱり似たような感じで、いろんな人の生産があって、もう毎日のようにお話をしていた仲良しのお友達がいたんだけどもって、でもいきなりある日突然、うん、もう友達辞めるって言われて、私はすごい動揺したのっていうのを数年前に言っていたのね。でその時に、なんか私何か悪いことしたって一生懸命その人に問いかけてたんだけども、もうその人が受け入れないっていう感じだったんで、なんか、ね、いきなり嫌になったって言われて、私はびっくりだったんだよねっていう、まあアメリカ人の方なんだけどね。でそんな話をしていて、でも振り返った時に、友達ではいたけども、でも会話の内容っていうものがエンパワーメント、 元気になるような勇気になるようなポジティブな話じゃなかった気がするって彼女はそこで気づいたのね。だからもしかしたら良かったのかもしれないって。なぜならその人が友達を埋めるって言った時に、私がたまたまなんかふと思い出して元気ってメッセージを送ったらしくて、あ、大抵転換の瞬間にまさみは必ず連絡来るんだよなっていうことで、でそれから彼女数年経って先日もお話しした時にどうって言ったら、もう思いっきり縁が切れて、たまたまどっかのコンサート会場でその友達を辞めるって言った方を見かけたんだけども、その時に、あ、私はものすごいハッピーな人たちと一緒にいて、みんなで楽しく笑顔でそのコンサートにね参加していたので、やっぱりこの道でよかったんだって、自分では振り払えなかった人の縁、実は自分の人生の毒になってた人をうまく綺麗に清算したんだなと思ったのって。だからこそ彼女のキャリアっていうもののあり方がどんどん変わってきました。これまでっていうか、それまでは利用するような人とか、まあなんていうのかな、もう本当に人がいいのでやっぱり利用されてるように感じなくても、まあある意味でギバーな人なのでテイカーっていうものが寄ってくるわけね。このギバーとテイカーについては別のとこでまた話したと思うので、どっかでちょっと探してみて。なのでまあギバーっていう人だったのね。だからこそ、あのもう思いっきり人に利用されないっていう感じになった時に、彼女の人生はものすごく好転をして、もう同じようにその彼女も言ってました。もうなんかすごくいいことが起こる時って、その2ヶ月くらいってものすごい感情の嵐っていうぐらい、いろんなことが出来事が起こったんだけどさっていうね。でもそしたら最高の仕事がものすごくね巡ってきたのっていうね。これまで自分が理想としてきたこと、いやこんな理想ないよっていうような仕事がいきなりやってきて、でものすごく私を、まあ、彼女自身をね温かく迎えてくれて、ものすごいいいこの世の中で好条件で、ね、就職をして、ね、ものすごくいい対応をねしてくれるのって、まあもうそれをね話を聞いていたら、え、あれもこれもこれもっていうようなことが、え、そんなの全部ついてんのみたいな、そんないい条件の仕事に携わっていました。まあ、それを聞いた時にもすごい良かったね、おめでとうって。やっぱりね、そんなお話を聞いているとね、みんないろんな葛藤があったり、疎遠になった人にもやっぱりどっかのチャンスでまたその人とお友達でいたいなって思ったりとかね、する気持ちっていうのが綺麗に 100% なくなった途端に、やっぱり自分のねそのエネルギー漏れっていうのが消えていくんだろうねって。綺麗にさっやっぱり縁が切れると、やっぱり自分がつながるべき人たちっていうところに綺麗につながってるんだよねって。そんな中でもずっと友達でいてくれてありがとうってね、そんな風に言ってくれた、まあその2人のお友達もそうなんだけども、ありがたいお話をシェアしてくれたなと思いました。おかげで皆さんにシェアすることもできたし、このお話を聞くことによって多くの人たちもね、私もその似たような経験があるとか、まあある意味そんな中でなんか自分ってうまく進んでないんじゃないかなと思ったりする中でも、いや大丈夫って、あなたがどこの視点を向くかによって必ず好転といういきなりのタイミングでいいことは起こる可能性がいっぱいあるので、まずはエンジョイしていてくださいね。それでは今日のアファーメーション。私は宇宙の流れを最大に信頼している。今日の私の思いが未来を作り出している。私は幸福のバイブレーションの中に存在している。Thank you, everyone. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。今日はイースターなので、ある意味生まれ変わる。まあそんな日のパワーのもとに、今日のお話は皆さんも良き流れと 導いてくれるんじゃないかなって思っています。 Thank you!